トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長をお気に入りなどの曲とともにお送りしています。この時期各市町村では4月からの新年度予算編成が大詰めを迎えたり、発表を間近であったりして、市町村長としてはこれからの事業などについては答えにくいところかと思います。そこで視点を変えて、今月は私と市町村として市町村の自慢や魅力、そして市町村長自身について伺っています。今日は一流の田舎を目指し南砺市の街づくりを進めている田中幹雄市長です。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中幹雄市長をお尋ねしました。そこに住んでいることが誇りに感じられる田舎が田中市長が目指す一流の田舎です。最近の南砺市の自慢話、数ある中で田中市長です。
市長、地域が元気ですね。例えば地域づくり協議会が積極的に活動されてます。
はい、皆さん住民自治っていうのが本当に大切なんだということを、実は日本の経済が発展する中で、いわゆる団体自治といわれる、その国、県、市、町から補助金をもらってみんなで町づくりをした時代があったんですけど、改めて一番大事なのは住民自治、自治の中には団体自治と住民自治しかないんですけど、その住民自治をなんとか元気づけていくっていうことがこれからの課題だと思って、これも 6,7 年前から住民の皆さんと打ち合わせをして、いろんな議論をしてですね、進めてきたことが今年で5年目になる南砺市の小規模多機能自治、このやり方でですね、いろんな特色ある地域が出てきたなと思って実感しています。で、例えば高校生中学生が平地域の空き家を利用してカフェスケロクを作ったとかですね、でそこに本が並べてあるということとか、あと最近は戸川の農協さんが売店どうしてももう今売り上げが少ないので撤退するということになったら、地域づくり協議会がその売店を担ってそこにカフェを作るっていう、それともう一つは太見山の方でも、あそこ温泉があるんですけども、U&U という温泉を使った地域づくりをやるということ、あともうちょっと上に行きますとですね、土山っていうところなんですけど、あそこ行くとお姉さん食堂っていうのでね、本当に山菜の美味しい弁当を作ってくれたりしてますんで、こういう事業がどんどん増えてきてます。でもう一つはですね、ここに来て防災に関しての住民自治の中の意識がものすごく高くなってますので、このあたりは間違いなく、我々やってきたことの成果が出てきたなと思っています。
それに負けじと中高校生も元気です。
はい、僕なんとか高校生を対象とした事業もやってきてますが、最近は特に高校生の平高校の子どもたちが自主映画といいますか、映画を作ってくれました。これもいろんなアワードで賞をいただいているような本格的な映画なんですね。これびっくりしました。インターハイが今月開催されましたけども、もう本当に中学生高校生一生懸命頑張っていろんなスポーツ大会で活躍もしてくれてますし、それはね、私たちの本当に誇りだと思ってます。都が中学校に行っても市長に提言ということで、若い子たちがあそこの地域はまた山村留学の子どもたちがいますんで、本当に積極的に、中から見た地方、中から見たふるさと、そしてまた外に住んでた人たちのアイディア、いろんなものをぶつけてきてくれてますので、本当に今中学生高校生をやはりみんなで応援しようよと、そういう機運を高めていきたいなと思っています。
そして南砺市といえば住みたい田舎ベストランキングなんですね。
これね、8年連続北陸ではトップだったんですけど、今回2位に落ちたということでちょっとがっかりはしてるんですが、それはそれとしてね、 この長い間ずっと意識をして町づくりを特に移住定住推進してきましたんで、これについては全国的なレベルも上がってきてますが、その中で常に上位に南砺市の名前が出てくることによって、移住したい人たちのアクセスがやはり増えてきてますので、これはこれからも、まあ、いろんな意味で市の施策として移住定住を促進していかなければならないというふうに思っています。
住みたい田舎として南砺市が自慢できるところは何でしょうね。
もう自然が豊かだということはもうどこの地方もそうなんですが、まあ、住民の皆さんといろいろと交流すると、そこの中で本当に素晴らしいあのふるさとの愛情みたいなものがすぐ伝わると思うんですけどね。
まあ、こうして見てみますとですね、市長の持論である一流の田舎の醸成に向けて南砺市がなんかを着々と進んでるような感じがするんですが、
もうあの一貫して一流の田舎を目指したいというふうに言ってますので、住みたい田舎って言われることがまずは一流の田舎だと思いますし、そこには民芸だとかさまざまな、芸術家が来て頑張ってくれてるということもあって、何かそこに力があるんだと思う。高校生が一生懸命頑張れる素地があって、それをみんなで応援できるような、そんな日本の一つの地方ですけれども、ここが一流なんだというふうに言い続けたいです。
改めてその一流の田舎とは、
まあ、あの世界中いろんな地方があるんですが、やはり日本は日本らしい山間過疎地も含めて、この地をみんなで愛する、そしてみんなで、協力し合う、そこに暮らす者がみんなで幸せを感じるような、そんな地域が一流の田舎だと思います。
そうですか。まさに南砺市が一流の田舎であることが自慢と言っていいですよね。
住んでいるところを愛し、みんなで協力し合う、そこに暮らす人がみんなで幸せを感じるような地域が一流の田舎ともいう田中市長。その一つが地域の課題を地域で解決し、さまざまな事業も進める南砺市の小規模多機能自治に取り組む各地域の地域づくり協議会の活動かと思います。戸賀地域では先週土曜日、戸賀市民センターに特産品などを揃えた売店戸賀ストアとコミュニティカフェ戸賀の山カフェをオープンさせ、地元住民や観光客の憩いの場を目指しています。また太見山地域では新年度、地元の福光温泉と連携して農業体験やウォーキングを組み合わせた地域活性化事業に取り組みます。みんなで進める一流の田舎を目指す取り組みの一つとして注目ですね。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
市長1曲目です。
はい、今年1月1日に発災した能登の地震なんですけれども、ミーシャさんが、避難所でアカペラでですね歌ってる姿にすごく感動して、それを聞いてる人でみんな涙を浮かべながら聞いてる姿を見て、もう一度その思いを皆さんに伝えたいなと思って、ミーシャさんで愛の形をお聞きください。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中美希夫市長をお尋ねし、私小山健一がお話を聞いています。ここで田中市長自身についてちょっと深くお聞きしたいと思います。南砺市の戸賀地域で生まれた市長のこれまでの歩みは、田中市長です。
市長についてね、いろいろ知りたいんですが、まあ、最終的にはね、なぜ南砺市長になったかを知りたいと思いますが、まずあの出身は戸賀村、村が育んだ市長というのはどうなんでしょう。
はい、あの私自身が大学を出て、あの県内の一般企業に入社して、まあ、家から通える範囲だと思ってたんですが、まあ、なかなかそれは難しいんですけれども、あのずっと田んぼだとか地域の行事には顔を出しておりました。まあ、その中で、地域の皆さんにいろいろと教えてもらったことが実はあったんですけれども、私はショックだったのは、戸賀村の生まれて戸賀村に、愛情を持っていたんですが、私はそこに住んでなかったんですね、5年間。でその中で、まあ、地方創生だとか町づくり地域づくりが全国的にこう盛り上がってきた時に、私たちの戸賀村の青年団がもしくは住民の皆さんが一生懸命地域のことを考えてるんですね。で私もそこには参加はするんですけれども、なんとなくよそ者の気持ちがずっと私の心の中にはあって、こういうよそ者にが、まあ、必要だと思われるところもあるかもしれませんが、みんな地域の中で頑張ってる姿を見たら、もうどうしてもその中に自分がいなければいけないと こんなことを思って、まあ、企業を5年で辞めて戸賀村の職員に応募するわけですよね。でそこからはまあ町づくり地域づくり、まさに過疎地のさまざまな課題をどう克服していくかっていうので、一役場の職員としてね取り組んだことがやはり今の私を作ってくれたんじゃないかなと思っています。
そんな市長のですね趣味とか日常とか座右の銘なんかありましたら。
まあ、私はあの趣味はそば打ちって言ってるんですけど、実を言うとあんまり最近振ったことがないので食べるのは大好きです。とかにいた時はスキーをやったり、いろんなことで、まあ、地域づくりの中でそば打ちをやろうとか、そういうことも企画をしてやってました。北海道からそば祭りの依頼があればそば打ちに行ったりですね、そんなこともやってたんですけれども、いろいろと人と人がつながっていく、地方の人が地方のことを考えながらこのネットワークができていくっていうところにワクワクした記憶もございますので、まあとにかく地域づくりは人づくり、そして人と人のつながりを強くしていくことによって私たちの地域が元気になると、こんなことを実感しました。割と忙しくて外にずっと出てたんですけど、最近ねふっと1時間2時間時間があるとね、どこにも出たくないね。
ああそうですか。
だから日曜日半日時間があるともう何もしたくなくて、ただずっとテレビ見てるって、こういう最近生活もしてますけれども、まあでも自分が、まあ、富山県に帰ってきたこと、そして戸賀村に就職した時、そして南砺市ができた時、そういったところに一番大事なことはその時の気持ちを絶対忘れないということが大事だと思ってますので、常に初心忘れるべからずという思いは常に持っておきたいというふうに思ってます。
そんな市長がですね、南砺市議会議員から市長になられました。なぜ政治家に。
やっぱり合併をするとき、4町4村が合併するときに住民の皆さんの不安不満みたいなものもいっぱいあったかもしれませんし、希望があったかもしれない。でそういった中で市議会議員に若いものが誰か出るべきだということで、まあ、声をかけていただいて選挙に出馬したというのが本音なんですけど、実際その市議会議員になってみるとやっぱり合併してすぐの4年間というのはその地域のことをこうみんなで議論してる時間が長かったんですけど、やっぱりそこをもう一つ踏み越えて乗り越えて南砺市としての未来将来を考えることがまさに我々の世代の仕事だというふうに思って市長選挙に打って出たということになります。
そうですか。さあ市長の今年の個人的な目標はありました。
少しずつそば打ちをやったりね、あとはつらつと外へ出て走ったり、そんなアクティブな日頃をですね過ごしたいなと、こんなこと思っています。
そうですか。まあ、一流の田舎の県役としての役割に期待いたします。
アクティブという意味では市長として忙しい毎日を過ごしている中ではありますが、ぜひそば打ちをする余裕を見つけ出していただけたらと思います。南砺市は今年合併20周年になりますが、合併後の4年間は市議会議員として8町村という広いエリアが一緒になって誕生した南砺市のさまざまな課題を見つめ取り組んできた田中市長、その中で市長として一流の田舎を目指すという目標も生まれたような気がします。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、田中市長からの2曲目は、
もうそろそろ春ですからね、もう逆に今度元気を出していくっていう意味ではやっぱりサザンの東京ビクトリーをぜひ聞きたいなと思っています。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山、南砺市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。南砺市はこんな計画も進めようとしています。
南砺市がですねグローバル化計画を進めようとされてるんですね。
もともと私自身は、日本の小さな小さな村からも 世界に発信できるというのを十和村時代に、例えばネパールとの交流だとか韓国のピョンチャンとの交流だとか、まあ、いろんなイギリシャへの交流だとかということで感じていました。また小さな村から鈴木忠さんが率いる劇団スコットのように、もう世界から呼ばれて世界で公演するような、そういった劇団も目の当たりにしてました。ですから本当に小さな世界文化都市がなんとじゃないかっていうのをずっと思ってまして、でそれをグローバル化という計画、言葉としてはグローバルになるということなんですが、もともとソジはもう世界の一流の文化都市じゃないかと、こんなことを実はずっと思ってたんですね。でここへ来て、あの僕の友達で同い年の方がシリコンバレーにお住まいだったんで、そのシリコンバレーをの話を聞くたびにですね、我々は日本で作ったものをアメリカもしくはヨーロッパへどのように発信していくかという、その日本からの発信、これは東京からの発信であったもあるかもしれないし、なんとかの発信かもしれませんが、その時にですね、一旦シリコンバレー通すともっと広がりが出るんじゃないかというようなことを教えてもらったんですね。でそこで、クラフトバレー構想っていうのを作って、シリコンバレーだってどこまでがシリコンバレーか分かんないけども、我々のところもクラフトバレーってどこからどこがクラフトバレーか分かんないんだけども、今小松市と高岡市と氷見市と南砺市と飛騨市のこの5つの市が連携して、今シリコンバレーの方に、サンフランシスコの方に情報発信してるんですけど、そういったことを学びながら、今からはですね、やっぱり若い人たちがいかにアントレプレナーシップっていうんですかね、もういろんな形で海外へ出ていく、そういったことも応援してやるというのが我々にとっては大事じゃないかなと思っています。ちょうどここへ来て福野高校に国際化っていうのがありますし、福光高校が開いたので、もう世界に発信するような、そういったアカデミックな学校まではまだ行かないかもしれないけども、南砺市の福光に来ると直接クラフトバレーとつながるよっていうような場所を作っていきたいなと、こんなことを実は妄想のように考えてるんですが、それはもうシリコンバレーのメンバーとは割とリアルな話もどんどん進んではきてますので、楽しみにしてます。
なんかね、具体化しそうですね、一流の田舎が今度はね世界に羽ばたくわけです。
トップインタビューいいね富山、今日は南砺市の田中幹夫市長にお話を伺ってきました。旧福光高校の校舎が世界に発信する場になるという市長の妄想が、まもなく具体化するような予感がします。それから田中市長は高校再編をめぐる県との意見交換で、なんと福野高校の国際化に関係し、グローバル人材育成に関する学科コースの設置も提案されていて、なんと平高校の全国募集と合わせ、こちらの行方も気になるところです。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は朝日町の笹原康直町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。